夕食まで特に何もする気も起きず、ただぼーっと放心して過ごしていた。俺はレナに逆上されて恐怖していた。いや違う、あれはレナに似た別物だった。じゃああれは誰だったんだ。はい、前原です。
あ、夜分遅くに申し訳ありません。私、沖ノ宮処方の大石と申します。
大石さん？大石さんじゃないですか。
あ、前原さんですか。あ、ごめんなさいね、ご家族が出られることを考えて本屋さんということにしておきました。警察ですって名乗るといろいろ気分を害されるでしょうしね。
ちょっと待ってください。自分の部屋に呼気を持っていきますから、そっちで電話を受けます。その後、大石さんはくだらない世間話を始め、なかなか電話を切らせようとはしなかった。
さて、どうでしょう、前原さん、なんか変わったことはありましたか。
変わったことですか。
彼女がたたりにあったのか鬼隠しにあったのかは分かんないけどね。
あの、大石さんはここの地元の方ですよね。鬼隠しって何のことか知ってますか。
それはですね、人が鬼にさらわれ忽然といなくなってしまうことなんです。この辺の独特の言い回しですね。世間様で言う神隠しと同じ意味です。実はですね、品見沢はその昔、人食い鬼の住む里って呼ばれて恐れられていたんですよ。なんせ里に降りてきて人をさらって食い散らかしてしまうなんて怖い昔話があるんです。この鬼が人をさらってしまうことを鬼隠しと言うんですよ。
なるほど、たたりと鬼隠しは一緒に起こるってどういうことですか。
たたりと鬼隠しが必ず一緒に？それは初めて聞きました。そうなんですか、前原さん。
それは俺が聞きたいですよ。レナとミオンが話してたんです。お社様のたたりなら必ずたたりと鬼隠しが起こるって。
前原さん、最初の事件ご存知ですよね。バラバラ殺人。
ええ、6人の犯人のうち1人はまだ逃走中なんですよね。
あ、例えばそれ、逃走中じゃなく鬼隠しにあったんじゃないでしょうかね。
え、でもその翌年の事故はどうです。誘致派の男と妻が一緒に事故死したんですよね。
実はですね、正式には事故死したのは夫だけなんです。妻は死体が上がりませんでしたから。現行法では死体が発見されない限り行方不明扱いなんですよ。
でも死体が見つからないだけで亡くなったんですよね。鬼隠しとは違うんじゃないですか。
死体が出ない以上亡くなったとは言えません。法律で定めた年月が過ぎるまで生存扱いなんです。
3年目はどうなんですか。神主は病死、妻は自殺ですよ。
前原さん、実はね、これも全く同じなんですよ。妻は雛見沢の奥にある底なし沼に身を投げた。けれどその現場を見た者は誰もいなくて、残っていた遺書と沼の前に揃えられた草履から自殺と断定しただけなんです。
じゃあ去年の主婦の撲殺事件はどうです。誰か行方不明になりましたか。確か犯人は逮捕されたんですよね。
ええ、逮捕されてます。ですがですね、犯人逮捕からしばらくして被害者宅の子供が行方不明になったんです。犯罪に巻き込まれたのかどうなのか現在も捜索してます。
だって犯人は捕まったんですよね。それともその仲間が。
さあ、多分単独犯だと思います。もっとも今では確かめようもないんですよ。実はその男、取り調べ中に 食事用の先割れスプーンを喉に詰まらせ窒息しちゃったもので、
今年の事件では富武さんの連れの女の人が行方不明、つまり過去5年間必ず死者と行方不明者が一人ずつ出ている。
そうなります。いえね、私も驚いてますよ。こんな共通項には気づきませんでした。前原さんのお手柄ですな。
たたりで死ぬ人はみんな村の旧敵でしたね。では鬼隠しで失踪する人にもみんな何か共通点があるんでしょうか。
1年目はバラバラ殺人の犯人、2年目は誘致派の男の妻、3年目は神主の妻、4年目は被害者宅の子供で、今年は交際相手かな。特に共通点は見えませんね。
そういえば4年目に行方不明になったのって子供なんですね。どんな子供だったんですか。
おとなしい感じの方だったらしいです。年はあなたの一つ上です。名前は北条聡さん。
え、聡？
あなたの学校に去年まで通っていました。話を聞いていませんか。
転校してきて席に案内された時、自分の席を転校した生徒の席だと言われたような気がする。じゃあ俺が座ってる席は鬼隠しにあって失踪した男の席なのか。お社様のたたりか。そういえばレナは次の犠牲者は自分かもしれないと言ってました。
優遇さんがですか。去年転校されてきた前原さんのクラスメートですよね。女の子には刺激の強い事件ばかりです。怖がるのも無理はないんじゃないでしょうかね。
もっと確信じみたものだったように思います。なんていうのか、その。
そうですか。ではこちらでも少し調べてみます。前原さんも少し竜宮さんの様子に注意してあげてください。
それはレナを見張れってことですか。
そんな意味ではありませんよ前原さん。お友達が次の被害者にならないよう少し気にしてあげてほしいということです。
圭一、ちょっとここを開けてくれ。
なんだよこんな時間に。すみません、親父が来ました。今夜はこれくらいでいいですか。
ああ、夜分遅く本当に申し訳ありませんでしたね。何か分かりましたら教えてください。こちらも進展がありましたらご連絡しますよ。では失礼します。
圭一、早く開けてくれ。父さん両手が塞がってるんだ。
何やってんだ親父。何父さん、紅茶やお茶受けを持ってくるなんて何のつもりだよ。
もうはぐらかすなよ圭一、入るぞ。で、何の話をしてたんだ。
別に何も、友達からの電話だよ。
電話の話じゃなくて、来てたんだろう今レナちゃんが。
レナが来てないよ。
もうごまかさなくたっていいぞ。さっきレナちゃんが遊びに来てたじゃないか。だいぶ話し込んでるみたいだったからお茶でもって思ったらすれ違いだったんだよ。
2階に上がったの父さん見たの。
ああ見たよ。圭一の部屋は階段を上がって奥の扉だよって声もかけた。
どのくらい話し込んでたかな。
レナちゃんが2階に上がったのが半くらいだったから小1時間くらいかな。
レナは階段を上がってから小1時間した後、親父とすれ違って帰宅した。俺の部屋と階段の間には狭い廊下があるだけ。俺の部屋の扉はいい加減だ。中での話し声はほとんど素通しだろう。つまりレナは小一時間もの間廊下に、いや俺の部屋の前にずっと立っていて、 俺と大石さんの電話を聞いていた。何を見て、何を聞いて、何のために。